代表質問。五会派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は自民党相模原須田武氏、民進市民小田隆久、公明党西谷克美、殺走長谷川久美子、日本共産党羽生田学です。広域交流拠点のまちづくり、今後の取り組みは、新たな都市拠点を創出するための一歩として、4月に南北道路が開通したが、相模原駅北口地区整備の今後の具体的取り組みは。
相模総合補給所一部返還地は、広域交流拠点整備計画に基づき、導入すべき機能の検討や土地の処分について国と協議を行っている。なお、土地が処分されるまでの間は、東西道路の暫定整備を行うとともに、一部返還地の活用として市の事業のほか、広く市民が利用できるよう進めていきたい。
南北道路は現状では駅北口ロータリーと車で行き来できないが、アクセスした場合の課題と解決に向けての今後の取り組みは。
北口ロータリーはバスやタクシーなどの公共交通が利用しており、当該道路から一般車が流入することにより、北口ロータリー内の車両の錯綜が想定されるため、交通管理者との協議により歩行者、自転車のみを通行可能とした。今後の取り組みについては、当該道路の交通量や駅利用者の動向を踏まえ協議を進めていきたい。
小田急多摩線延伸について、昨年4月に国土交通省の交通政策審議会の答申で示された課題と解決に向けた今後の取り組みは。
審議会答申では、収支採算性の確保や関係自治体による協調した検討などが課題として示された。これを踏まえて、関係機関で構成する小田急多摩線延伸に関する関係者会議を設置し、収支採算性の向上につながる需要の確保策の検討など課題解決に取り組んでいる。今後も関係機関との連携を一層図り、全力で取り組んでいく。
リニア中央新幹線の準備工事の説明会が4月に行われたが、工事車両による渋滞や事故の危険性について市の考えは。
JR 東海は施工ヤードにある車両の出入り口や周辺の交差点に交通誘導員を適切に配置するなどの安全対策を講じ、工事用車両による交通への影響の低減のため、施工ヤード内に車両の待機場所を確保するとしている。市としては引き続き工事による交通への影響を注視し、必要に応じ JR 東海に適切な措置を求めていく。
保育所待機児童3年連続ゼロ、新定義での待機児童解消は、国が新たに示した保育所の待機児童の定義とこれまでの待機児童対策の評価は。また保留児童解消に向けた市の取り組みは。
国が示した待機児童の新定義では、保育所などへの入所が保留となった児童の保護者に対し、書類の確認や電話などにより給食活動の状況や育児休業取得中に入所可能となった場合の復職の意向を把握した上で集計を行うこととされている。待機児童数が3年連続ゼロとなったことは、保育所などの整備やすくすく保育アテンダントの配置など 待機児童の解消に向け積極的に取り組んできた成果だと考えている。また入所申し込み者が一部の地域に集中することなどで発生している保留児童の減少に向け、保育需要の動向を見極めつつ受け入れ枠の拡大を図るほか、利用可能な保育所などの案内等を行っていく。
保育の質の確保、向上についての見解と今後の取り組みは？
保育士の確保と合わせ、保育の質の確保も重要な課題と認識しており、人材育成や施設の運営支援に積極的に取り組む必要があると考えている。このため、保育士の資質向上を図る様々な研修を実施するほか、新たに開設した施設を中心に巡回支援を行い、保育内容、保護者支援などに関する助言や指導を実施している。今後はこれらの研修や巡回支援を充実するとともに、保育施設全体における質の確保に向け、関係団体と連携しつつ、本市にふさわしい保育のあり方に関するガイドラインの作成に向けた検討を進めていきたい。
事業所内に保育施設を設置する企業主導型保育事業について、地域の住民などが利用できる地域枠を設置している施設の状況と、本市の待機児童対策への影響は？
現在、中央区内に3施設が開設されており、定員は32名、そのうち地域枠は15名であり、保育を必要とする児童の受け皿となっていることから、待機児童解消に一定の効果があると考えている。
少子化、子どもの貧困への対策、子ども若者未来局の役割は、本市の出生率は全国平均に比べ非常に低い。4月に子ども若者未来局を設置したが、少子化に歯止めをかけるための対策は？
少子化対策プロジェクトとして、子育て・子育ちの支援、安心して妊娠・出産ができる環境の整備、安定した雇用の確保を重点に取り組みを進めている。進行する少子化に歯止めをかけるためには、こうした取り組みを進めるとともに、若者への結婚支援や子育て世帯の定住促進を図ることが大変重要であると考えている。このため、町内横断的に少子化対策を進め、出生率の向上につながる効果的な事業について検討を行う。
子どもの貧困問題への対応について、どのように教育委員会と連携し、対策を講じていくのか。
社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子どもを支援していくためには、生活面や学力面の課題を総合的に検討することが重要であることから、本年5月に子ども・若者未来局と教育局において、子どもの貧困対策連絡調整会議を設置し、情報交換を行っている。
児童虐待防止対策として、児童相談所の体制強化などの対策について、どのように進めているのか。
本年4月から、児童福祉司などの職員を9名増員し、非常勤特別職の弁護士も配置した。今後も虐待通告にかかる初動対応等、対策の充実・強化に努める。
どのような仕組みで子どもや若者の意見やニーズを聴取し、施策に反映しているのか。
昨年度は、子ども・若者支援協議会において、地域で学習支援や子ども食堂の活動に参加している大学生から、支援の必要性などについて意見を伺った。また、これまでも ジュニア・姿勢モニターの活用などにより、子ども・若者に広く意見を聞く機会を設けているほか、この6月には審議会など公募要項を改正し、委員の年齢要件を20歳から18歳へ引き下げた。今後も積極的に意見やニーズを把握し、施策への反映に努めていきたい。
やまゆり園事件追悼、共生社会実現の取り組み。本年7月に催される県立津久井やまゆり園の事件の追悼式に本市はどのように関わるのか、また追悼について市独自の考えは。
追悼式は神奈川県本市及び社会福祉法人神奈川共同会の3社で主催し、本市は会場を提供する。ご遺族や多くの関係者の皆様と事件で亡くなられた方々を追悼するとともに、このような事件が二度と繰り返されることのないよう、障害を理由とした差別や偏見のない共生社会の実現に向けた強い決意を表したいと考えている。
県立津久井やまゆり園の入所者へのケアについて、本市はどのように関わっていくのか。
本市から県立津久井やまゆり園に入所されていた方については、55名が芹ヶ谷園舎で、8名が県内の他の施設で暮らしている。本市としては、職員が芹ヶ谷園舎を訪問し、移転後の入所者の状況などについて確認した。今後とも入所者一人一人の施設での様子や支援の状況を把握するなど、入所者や家族の皆様へ寄り添った支援に努めていきたい。
障害者が安全で安心して暮らせる共生社会の実現に向けた取り組みは、引き続き充実を図り実施していく必要がある。障害や障害者の理解を深める、また障害者に対する偏見や差別解消に向けた本年度の具体的な取り組みは。
本年度においては、障害への理解促進に関するホームページの運営や障害者週間の集いを開催するなど、既存の事業の充実を図るとともに、障害者施設従事者向け研修の実施やヘルプマークの作成・配布などを行っていきたい。さらに第2期相模原市障害者福祉計画の改定に合わせ、障害福祉団体などからのご意見を伺いながら、市民に親しみやすいキャッチフレーズを策定し、広く市民の皆様に発信をしていきたい。
地震・浸水などの備え、防災力向上の取り組みは。本市では東日本大震災や熊本地震などの大規模な災害に対し、職員派遣などさまざまな支援を行っているが、こうした経験や教訓をどのように生かしていくのか。
国の検証や本市派遣職員のアンケートなどから、他自治体などからの支援に対する受援体制、支援受け入れ体制などの課題があった。今後地域防災計画や災害受援計画などについて、支援受け入れ側の連絡調整体制や指示系統の確立などについて見直し、地域防災力の向上に生かしていく。
境川周辺における浸水被害想定について、本市と町田市で災害が生じている理由とその解消は。
浸水の想定区域は、県は水防法に基づき、都は独自の基準で指定していることから、両市で相違がある。なお、県及び都では水防法の改正を受け、見直しを進めていると聞いている。新たな指定後に、ハザードマップの改定を行うとともに、 町田市と連携して取り組むなど、適切に対応していきたい。
災害時における逃げ遅れの悲劇をなくすための方策は？
被害が想定される災害時要援護者施設への情報伝達体制の整備や訓練の実施など、避難体制の支援に取り組んでいる。また、水防法等の改正に伴い、本年5月に国・県との連携のもと、要援護者施設に対し、避難確保計画の策定や避難訓練の実施について説明会を開催している。
公民館の使用料導入、利用者への配慮は。公民館への使用料導入について、公民館利用者からどのような意見が寄せられているのか。
要望書などでは、現在の制度を維持してほしい。導入する場合には、使用料は公民館のために使ってほしい。全公民館統一した減免基準にしてほしい、などのご意見をいただいている。
公民館への使用料導入は、公民館4つの原則の理念から外れたものとなるが、見解は？
本市の公民館は4つの原則を大切にしてきた。このうち、貸し館の無料、公平、自由の原則については、利用する人としない人の公平性の確保とともに、社会状況が大きく変化し、厳しい財政状況が見込まれる中にあっても、持続可能な施設運営を図るため、一部を見直し、利用者に配慮した使用料の導入を行うものである。
公民館の使用料の徴収はどのような方法を取るのか。また経費の問題や職員体制の負担は？
利用者の方に分かりやすく適正に現金収受ができることに加え、職員への負担に配慮し、券売機の導入を考えている。そのための経費は、公民館予約サービスシステムの改修費のほか、券売機の設置や借り上げ料等を見込んでおり、現在精査を行っている。
浅溝公園競技場夜間照明の整備工事。現に市民が利用している競技場内に照明灯を設置するが、工事の具体的な安全確保対策は？
工事概要や工程などの案内板を設置し、利用者に注意喚起を促していく。また、利用者の通路については、十分な広さを確保し、仮囲いで区画を行うとともに、周辺道路からの工事車両の出入り部分には、交通誘導員を配置する。なお、照明灯を建てる際には、大型クレーンを使用し、作業をすることから、競技場の利用を一時的に停止するなど、安全を第一に工事を進めていきたい。
今回の工事で総合評価方式の入札を採用した理由は？
本工事は本市で過去に例のない大規模な照明灯の工事であることや、利用者への影響を最小限にするため、限られた工期での施工が必要であることなどから、工事の特性、規模などを勘案し、価格に加え、企業の施工能力などの評価を行う総合評価方式を採用した。
夜間照明の利用料金は、受益者負担の考え方をどのように整理して設定するのか。
他の公共施設と同様に、施設の維持管理にかかる費用を受益者負担の対象経費とし、利用目的に即した照度のランクごとに設定する予定である。
金原地区と若柳地区、今後の土地利用は。金原地区及び若柳地区は、 用途地域の指定と地区計画により、今後どのように土地利用を誘導していくのか。
金原工業団地西側地区は、用途地域の指定に合わせて、地区計画で工業系以外の建築物を制限することで、進出した企業の良好な創業環境を維持保全することが可能となる。これにより、隣接する金原工業団地とともに、津久井地域の産業振興拠点の形成に資する土地利用を誘導していきたいと考えている。また、若柳地区は用途地域の指定で、今後、地区内の民間テーマパークにおいて、コテージなどの観光施設の拡充が可能となるとともに、地区計画で既存緑地の保全や建築物の高さ制限などを定めたことで、豊かな自然環境を生かした観光産業振興拠点の形成に寄与する土地利用の誘導を図っていきたいと考えている。
若柳地区の用途地域指定を観光振興にどう生かすのか、また民間テーマパークと今後どのような連携の可能性が広がるものと考えているのか。
施設の拡充により地域産業の活性化や雇用の拡大などが図られ、観光機能などの拠点性の向上が期待されるため、引き続き地産地消や雇用促進の取り組みに加え、地域のさまざまな観光資源や関係諸団体と民間事業者のノウハウを生かした連携について検討を進めたい。